無限の宇宙エネルギーがこの地球上に展開していく、その無限なるプロセス、これが本来の成功であると。物質的な成功というのはそのプロセスの一過程に過ぎないと。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回もシリーズで続いている成功哲学、自己啓発について、真のスピリチュアルという観点から話をしていきます。 1,2 回で終わる予定だったんですが、今回でもう5回目ですね。私も手探りでやってますので、気の済むまでやっていきたいと思います。というわけで、今回のタイトルですね、真の成功とは死ぬ瞬間まで想像の人生を生きること。まず前回の文字起こしで過筆修正した部分があるので、それを述べていきます。今 YouTube ではお分かりの通りですね、これ前回の配信のページですけども、かなり過筆修正をするんですね。今回過筆した部分を喋りでですね、補足したいと思います。本当はこの文字起こしを読んでいただいた方がありがたいんですが、とはいえこれ実は1万文字以上ありまして、もうそれだけで読む気がなくなってしまう人もいるかと思うんですね。なので音声配信や動画配信のみの方もですね、その過筆修正文をですね、口頭で共有したいと思います。はい。というわけで、前回の復習も兼ねてですけども、まず来山陽というですね、江戸時代後期の思想家の方の言葉にですね、天地始終なく人生生死あり、この生死っていうのは仏教的には生死、生きる死ぬということですね。これは何が言いたいかというと、つまり宇宙というのは無限であると、しかしながら我々人間は有限の存在であるということですね。ですから前回にも言いましたけども、この天地宇宙というのは決して人間ごときの思い通りにはならないと。この成功哲学自己啓発では人生は思い通りになるという考えが主流ですけども、それは絶対的に違うということですね。もし人生は全部思い通りになるというのであれば、この物質世界の中心である肉体、特にその五臓六腑ですね、心臓や肺臓や内臓ですね、それを動かしているのは何なんだと。一般的には五臓六腑を動かしているのは潜在意識と言われている。で、これは自己啓発、成功哲学でも言いますよね。潜在意識ね、散々言いましたよね。けどその潜在意識は自分、潜在意識の力では動いていないじゃないですか。寝てる時に意識がなくても、その心臓や肺を動かしているのは何なんだと。こういったね、素朴なことを考えても人生は思い通りにはなりませんということを、まずもう大常識として抑えなければ真の成功は始まらないということですね。ここでは何が言いたいか、前回は私たちは本当に謙虚でなければならないと言いました。で、素朴なさっきのね、心臓や内臓を動かしているのは何なんだと、これは自分を超えた力ですね。それをここでは超越的内在と書きました。ちょっとまあ硬い言葉ですけどね、その実は素朴なところに超越したパワーがあるんだ、そういったことを自覚することによって生まれてくるのが、これが倫理ですね。倫理というのは道ですよ、これは。そして信仰であったり、あるいは霊性、スピリチュアリティということですね。これはいつも言っていることです。ところが成功哲学っていうのは、潜在意識を活用することで人生は思い通りになる、人生はあなたが考えている通りになるなんてね、いう部分はあくまで一部の話に過ぎないわけです。ですから私は人生は思い通りになると言ってる連中はね、とても傲慢だと思います。ああ、自分の成功や金儲けで頭がいっぱいで、本当に生きる死ぬとはどういうことかということを考えていないんだなと。ただ現代ではこういう人生を思い通りに作っていく人物が評価されると。で、これはそういった時代精神を生きているからだというのは前回言いましたね。で、これも復習ですけども、イメージの根幹にインスピレーション 霊感ありきだと、ね、これ前回復習してくださいね。で、ここが付け足しなんですけどね、これちょっと聞いたら奇妙かもしれませんけども、夢を思い描くのは自分ではない、もう一回言いますね、夢を思い描くのは自分ではないということです。ここがわかるかどうかですね。そうじゃなくて、夢があなたという器を必要としているだけだと。自分はこういう夢を生きたい、こんな夢を実現したい、そのイメージの夢の根幹にはインスピレーション、これは前回言った神から与えられるということです。インスピレーションは自分が思い描くんじゃなくて与えられているということですね。ですから本質的には自分が夢を思い描くのではなくて、たまたまこの宇宙空間に存在する夢というエネルギーですね、これは前に言いました神の霊感と言ってもいいけども、その夢がたまたまあなたという器を必要としているだけだと。そしてもしあなたがその夢を諦めたとしたなら、夢自身は自分を地上で現実化してくれる他の人間のところに向かうと。これは初めて聞くとちょっと奇妙に感じるかもしれませんが、夢もまた与えられるのであって自分で思い描くのではないと。我々は徹底的に受け身であるというのは、この命そのものが与えられているからです。私たちは完全に受け身なんですね。で、これを言い換えれば天命というわけです。天が与えた命令ということですね。ちょっとこれまで言ってきた内容と言い方が違うだけですね。根本的には同じです。で、あとですね、これも追加ですけども、前回人間は本当に知らない未来は決してイメージできないと言いました。ただしですね、ただし世界への献身、貢献、あるいは人類の進化、成長ですね、発展とか、それを本気で考え行動する人間に対して神は未来の断片を見せると、直感として見せるということですね。これがインスピレーション、霊感ということですね。例えばある著名な科学者は自分の研究テーマに対してものすごく悪戦苦闘して頭を抱えていたらしいんですけども、ある時夢の中でそのヒントを得たっていうね、いうエピソードがあります。これは社会への貢献の意欲が高くて、本当にこのいつも言ってる波動ですね、波動の高い人間が一瞬だけインスピレーションとして未来の断片を神から見せられると。これがインスピレーションですね。で、その神の火種をもとに想像力、イメージという炎を燃やしていくということですね。これが人間になぜ想像力、イマジネーションですね、それが与えられているのかという一つの答えですね。まあ、私もね、ちょっと変な人間なんで、そもそもなんで人間っていうのは想像力っていうね、イマジネーションがあるのかということを、ずっと考えてたんですよ。なんで人間にはね、イメージする力があるんだろうって、しばらく考えてた時期があるんですけども、前回のタイトル、想像力は神から与えられるっていう言葉をね、知って、もう、はっと思ったわけですね。そうかと思ったんですよ。その私の感動の発見が、実は前回の元にあるわけですね。まあ普通はね、まあ、こんなめんどくさくて考えないと思うんですけども、まあ私はなぜかそういった性格をしているので、今日もですね、根本から考えたいと思って喋ってるわけです。で、あとこれがすごい大事です。人生は思い通りにはならないっていうのはさっき言いましたね。ところが、私がいろんな方を普段のカウンセリングなどで拝見していて、ここ大事ですよ。本当に真摯に人生を歩んでいる人の運命は、思った以上の、イメージ以上の予想外の展開、そのイメージを超えた現象が次々と起こると。思考は現実化するじゃなくて、思考以上の人生が展開していくということですね。これが従来の成功哲学を超えた世界ですね。これは私自身もそうです。思った以上の人生になっている。ここが成功哲学のノウハウやセオリーとは大きく違うところですね。つまりこれは他力の世界なんですね。自己啓発では語らないですよ、これは。その自力の世界、脳の世界を超えた他力の世界ですね。 これが自分という器を通じて地上世界に顕現していくということですね。この宇宙エネルギーとしての夢が、私たちのその肉体という器を利用してですね、そのエネルギーをこの物質の地上世界に顕現していくんだと。それは自分の意思を超えたものですね。だから思い通りにならないというのは、本当に思いがけず不幸な目にも遭うこともあるだろうし、思いがけずまさかの幸福ですね、あるいは予想外のチャンス、それもあり得るわけです。両面あるわけですね。だから思い通りにならないというのは、決して嫌なことだけじゃないよということですね。それもこれも、この他力の世界を分かっているかどうかですね。つまり人間としての真の謙虚さを持っているか、人生は思い通りにならないんだということですね。それが分からない人間は、この世界には入れないです。だからよくこのマジスピラジオでも祈りってね、言いますけども、さっき言った宇宙エネルギーが自分を通してこの地上世界に顕現していくんだということは、この祈っているのは、その主語は私ではないということですね。これもちょっと分かりにくいかもしれませんが、私が祈っているんじゃないと。私は祈られている存在であると。さっきの夢という言葉を使えば、夢に夢を見させられている存在である。余計に分からないかな？どうでしょうか？で、もっと分かりやすく言えば、生かされているという宗教的な表現になるわけですね。ですからね、この成功哲学シリーズの冒頭で、野心とかゴリゴリのエゴイズムとかね、人を押しのけてでも成功してやるみたいなね、そういった欲望は燃やせないけども、ね、こういったやり方だったらできるんじゃないですかというふうに提案をしているわけです。祈られている存在であり、生かされている存在であり、夢に夢を見させられている存在である。これは謙虚だからできるわけですね。で、その謙虚っていうのを本当に強くしていかないといけないわけです。で、それは従来の成功哲学、自己啓発のように、そして引き寄せの法則ね、その通り、引き寄せる人生から導かれる人生と、このように次元を転換するということ、横文字で言うとパラダイムシフトというわけですね。導かれるということは、人間の理性ではわからないということです。だから思い通りにはならないんだと。だからこそ、失敗をしたときは、それを成長の糧として捉えるという視点。そして、もし成功したんであれば、それに感謝をして、さらなる成功を求めていく。そういうことが、この真のスピーチャルとしては大切であるということですね。で、これもちょっと追加したんですけども、そもそも成功って何だろうということで考えていたんですけども、私やっぱり根本から考えるのは好きなんで、この成功という字ね、漢字、その語源って何だろうと思ったんですよ。そしたら、この成功の功っていう字ですね。これはちょっと YouTube で映像をご覧いただいた方が分かりやすいと思うんですけども、この成功の功の左の辺ですね。これ功。これは作るという意味ですね。はい。匠という意味もあります。そして、成功のこの三日は、これ力。これ文字通り力ですね。で、作るということと力ということが成功の功の語源なわけですね。で、これを組み合わせると、成功の功とは作り上げていく力。これが想像力ですね。イマジネーションじゃなくてクリエーションですね。はい。クリエーションとしての想像力。つまり、万物を創造する力。これは宇宙エネルギーですね。だから、この成功の功というのは、この宇宙エネルギーが発動していくことを言うというふうに私は解釈をしました。そして成功の成は、これはなるですね。成就の成ですね。ですから、この無限の宇宙エネルギー、これは成功の功ですね。無限の宇宙エネルギーがこの地球上に展開していく、その無限なるプロセス、これは成功の成ですね。成就の成。これが本来の成功であると。そして物質的な成功というのは、そのプロセスの一過程に過ぎないということですね。根本的に考えれば、成功ってこういう意味じゃないかなと私は解釈してるんですけどね。宇宙エネルギーっていうのは無限ですね。私たちは有限な存在だけど、宇宙は無限ですね。 だから従来の成功の定義は、まあ、これはいろんな人が言ってます。有名な人でいけば松下幸之助なんかがね、この言葉言ってますね。成功とは成功するまで続けること、ね、これは有名な言葉です。ところがさらに真のスピーチャルとして考えれば、真の成功とは成功してもさらに続けること、つまり宇宙の創造エネルギーというのは無限なわけですね。宇宙物理学ではそのビッグバンですね、インクレーション宇宙論なんて言いますけども、それ以来無限の創造がなされているわけですね。だから私たちも有限な存在ではあるけども、死ぬ日まで無限に創造していく、クリエーションしていくということが真の成功ではないかと思うわけですね。で、あとですね、これ英語で考えるとね、また違う発見があるんですよ。これも YouTube の方が分かりやすいかもしれませんけども、まず成功は英語でサクセスって言いますね。で、この動詞形の成功するがサクシードって言いますね。サクシード、成功する。そしてこのサクシードの現在分詞ね、ちょっと前英語の授業みたいですけども現在分詞形がサクシーディングって言いますね。で、これがなんとですね、意味としては後に続くとかね、継承する、要するに受け継ぐということですね。つまり続けるということですよ。これは面白いですね。英語の語源的に考えるとですね、続けることが成功であると。だからこそこの物質世界の成功や失敗に関係なくですね、死ぬ日まで創造の人生に生きること、これさっきのタイトルですよ、それこそが真の成功であると。ここで私は従来の成功哲学を大きく超えたことを提唱したいわけです。私たちは生かされている存在です。命を作ったのは私ではない。ですからこの宇宙エネルギーに対して心から敬意を抱く、まあ、これは信仰と言ってもいいし祈りと言ってもいいですね。そしてその与えられている宇宙エネルギー、それが自分の個性や才能として与えられているわけですね。これは才能があるとかないとか関係ないです。たとえバカであってもバカなりにその与えられたものを地上に展開せんとする、その祈り心、それをもって今日の務め、自分に与えられた役割を果たすこと、これが真の成功である。そして宇宙エネルギーは無限ですね、何回も言ってますけども。だからこの有限の肉体の人生においては、その宇宙エネルギーの万分の一も実現はできないんですね。どんなすごい成功者と言われている人たちもせいぜい100年ぐらいで死ぬんですよ。だから物質レベルにおいては誰もが必ず敗北するんです、最後は。これを諸行無常、乗車必須の断りですね。誰も宇宙には勝てない、人間である限り誰もが神にはなれない、その儚さを分かった上でそれでもなお創造に生きるということが真の成功だと思いますね。たとえ夢半ばで倒れたとしても、その夢が本物であるならば、夢はまた次の器を探すだろうと、誰かが夢を継いでくれるだろうと、もし生まれ変わって来世があるんであれば、願わくば来世でもまた夢の続きを生きようと。スピーチャー的には今生の人生が全てではないって何回も言ってますね。最近のショート動画でもよく言ってますけども、それが分かるとね、どうなるかというと、我々は五章を待ちて今日の務めを果たすだろう。これが私たちの祈りですね。五章というのは、これは自分の死んだ後も含まれるし、それこそもし来世があるんであればその来世ですね。我々は五章を待ちて今日の務めを果たすだろう。まあこれまたね、私の大好きな田坂博士先生の言葉なんですけどね、ちょっとまた引用してみました。はい。で、なぜ続けることが真の成功なのかというと、私はいろんな人のオーラ波動を見ますんでね、 まあ、これ何回も言ってますが、たとえ社会的に物質的に成功したとしてもですよ、自己満足をしちゃうとですね、途端にオーラが重たく暗くなってしまうんですね。これはもう法則といった意味です。だから成功した時がある意味では危険なんですね。まあ、ある種の試練ですよね、魂にとってはね。で、ここで思い出したのがある著名な先生ですね。その業界の中では有名な先生がいてですね、ある時ちょっと親しくする機会がありまして、その先生がボソッと言ってましたけども、もっと不幸になりたい。どうですか？ちょっと変な言葉でしょ？もっと不幸になりたい。というのは、もっと不幸になれば、這い上がることができるからですね。これはね、確か、映画のバットマンのセリフで、なんか覚えてるんですけども、執事のおじいさんいるじゃないですか。あの方のセリフでね、確かバットマンが、なんで人間は挫折するんだろうかということを聞いたと。そしたら、あ、思い出した。アルフレッドだ。そしたら、アルフレッドが、這い上がるためです。ってね、言ったセリフを今 思い出しましたけども。つまり、その先生はもう成功してしまったんですね。だから人生のすごろくでいけば上がっちゃったんですよ。だから講座やセミナーを開けばね、もう満員になるし、収入もあるし、今いいところに住んでるしね。で、周りからはその業界の権威と言われている。けど、本人はね、波動重たいんですよ。で、ぼそっとね、もっと不幸になりたいとおっしゃった。でもその先生はもう心地いいんですね、成功がね。周りがチヤホヤしてくれるし、ファンもいるしね。だから社会的には成功者なんだけど、ご本人はね、虚しさを抱えていますね。この世の成功や失敗は関係ないんですよ。魂は諦めたら試合終了です。これはこの世の成功、失敗、関係ないです。成功したらさらに成功しないといけないっていうことですね。まあ、この辺がね、厳しいと取られるか、無限の挑戦が待ってると取られるかは、もうあなた次第ですと。まあ、つまり、こういったさっき言った謙虚さ、自分はどこまで行っても有限の存在なんだっていうね、その謙虚さがなければ、いつまでもこの自我、エゴは不安定のままです。この謙虚さというのが、この信仰や、祈りに通じていくわけですね。人間はそこがないと本当に人生の背骨が立たないんですね。いくら物質的に恵まれても、その恵まれたがゆえに今度は不安定になってしまうということですね。で、そうやって虚無感に苛まれる人もいれば、さらなる成功に自分を駆り立てていく人もいます。つまり成功者っていうのを演じているんですね。その底には承認欲求があるわけですけども、その穴埋めとして成功者、挑戦者を演じていくうちにね、何のために生きているのか分からなくなってしまうという人もいます。だから、例えば芸能人とか経済人がね、不可解な自殺とかね、たまにそういった話聞いたりもしますけども、まあ何が真相かは分かりませんが、もしかしたらもう頂点に行ってしまった気がしてしまって、全てが虚しくなってしまったのかもしれませんね。もしそういった方々の中で、さっき言った謙虚さ、人間はどこまで行っても有限の存在だということが腹に落ちていれば、もしかしたらそうはならなかったかもしれないということですね。まあ、ここに成功という亡霊って書きましたけどね、そこに憑依された結果、命を失う人もいるわけです。これもまたこの世の成功や失敗にとらわれた結果ということです。もっと大きな成功がある、本当の成功があるということを私たちは考えなければならないですね。まあ、ここで言ってることは、成功哲学が言ってる成功の祈りね、もう実現した時のことをイメージしなさいみたいな、そういった祈りとは全く次元が違いますね。私はこっちの方が好きなんですけどね。これをお聞きのあなたはどうでしょうか。で、成功哲学の弊害の一つは、失敗の恐れが強化されてしまうことですね。これは引き寄せもそうです。いい部分ばっかりしか見ないから、それに外れてしまうとね、それがとても怖いんですよ。成功法則や 引き寄せの法則にかぶれてしまったために、失敗する勇気がくじかれてしまうんですね。失敗できなくなっちゃうんです。で、恐れがさらに恐れを呼んでね、結局何も知らなかった方が良かったんじゃないのという場合もあるわけです。けど、何回もここで言っている通り、成功は約束されていない。しかし成長は約束されている。成功よりも成長に重点を置くと、失敗する勇気が生まれてきます。そして失敗が一番魂の学びになる。結局それを積み重ねた人間が最終的にはやっぱりこの世でも成功するんじゃないですかね。私はそう思いますけどね。というわけで、今回ですね、真の成功とは死ぬ瞬間まで創造の人生を生きること。ね、この意味お分かりいただけましたでしょうか。まあ、特に語源ですね。成功の漢字の語源、そして英語のサクシーディングというのはね、まさに継承するとかね、受け継ぐとか、まあ、そういった意味ですからね。いや、この語源で考えたら、言葉の根本的な意味がそうなんだから、それを私たちは成功と定義するということです。自分にとっての成功は何か。で、そのヒントとして今回の提案があるわけです。単にこの世での物質的な成功、失敗を尺度としなくなれば、より大きな世界が広がっていきますよという、まあ、結論としては前回と同じなんですけども、今回はさらに考える材料としていろいろ提案をさせていただきました。ご参考になれば幸いです。では今回もね、一部前回の文字起こしありますが、今回も改めて文字起こしして、ウェブサイトマジスピにアップしていきます。あと、最近はですね、毎日ショート動画を出していますんで、よければ、まあ、特に YouTube かな、ご覧いただければ幸いです。あとはこうした動画配信、音声配信のこぼれ話をですね、最近は無料のメルマガで行っています。登録の特典もいろいろあるんで、よければ、ホームページマジスピからご登録いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。